一息、あなたの心に安らぎを。 G-SKY 76.5 FM 島田がお届けします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さてさて社長、前回はショックな話の連続でした。国連が先進国で唯一、日本に飢餓の可能性があると警告しているとか。
そうですね、事実です。
それから食料自給率ですか、とても低いとか。
低いですよ。カロリーベースで 38%、 これは先進国でも非常に低い数字です。まあ、ただしね、カロリーベースの計算は例えば農薬や肥料、これ畜産の場合だと餌などが輸入品の場合ですね、まあ、それはその分を差し引くっていうことですんで、もう一つの見方である生産額ベースの食料自給率を見ることも、これも必要ですね。
生産額ベースだとどうなりますか。
はい、生産額ベースだと 68% ですね。この数字は先進国の中では、まあ、低い方ですけれども、特別に低いっていうほどではありません。
ということは食料自給率はそこまで心配しなくてもいいということでしたか。
いえ、やっぱりね、心配です。あら、もうね、ものすごく心配ですね。実はこの生産額ベースにおいても穀物の自給率ね、これはね 28% しかないんですよ。これね、世界で124位ですよ。
生産額ベースで 28%、 そんなに低いんですか。穀物といったらもう主食にあたるものですよね。
そうです、主食ですね。でも穀物って畜産の方だとこれ餌になるんですね。じゃあ餌をどれくらい輸入に頼っているかっていうと、なんとほぼ 100%。
100% ですか。
そう、ほぼ 100% です、ですからね、こんなことが実際に起こっています。鶏卵、これ鶏の卵ですね、この卵の生産額ベースの自給率、これ 97%、 結構高いですよね。カロリーベースだとなんとたったの 13%。 これね、餌の輸入がストップしたら畜産業は成り立たないっていうことを意味するんですね。
あ、そうか。卵や畜産業をやっていくには輸入に頼っている部分が非常に大きいのでそうなるんですね。
はい、
でもそれ以前に穀物の輸入がストップしたり減ったりしたら、私たち自身の食料が足らなくなるっていうことですよね。
その通りです。ですからこの国の食料自給率は非常に低いという認識で、これもう間違いありません。だからこそ国連が先進国で唯一飢餓の恐れがあるって警告してるわけですね。
そんな状態にあるにもかかわらず、私たち国民の認識は甘い、非常に無関心だと社長は怒っているわけですね。
はい、怒ってます。激怒です。激怒。食品ロスの問題をほとんどね、これ放置してるのも、まあ、この無関心さを示してますよね。でも激怒の本当の対象者は日本の生産側にいる企業、この企業であったり、何より一番ダメなのは国です。
そうですね、国の政策がなっとらんと言ってましたね。日本は農家に米を作らせないで、わざわざ大量の小麦をアメリカから買っているということでした。
はい、
それも食べたらダメな小麦って言ってましたよね。
そうです、そこでまたね、時間切れになってしまいました。
では今日はその続きをお願いします。
はい、なぜアメリカの輸入小麦は食べたらダメなのか。それはアメリカの輸入小麦には使ってはいけない農薬が使われているっていうことです。
使ってはいけない農薬ですか。
そうです、その農薬は除草剤に、使われています。その悪魔のように危険な除草剤、こ これに入っている成分名はグリホサートです。
悪魔ですか？それほど危険な成分なんですね。
そうです。発がん性物質として大きな問題になっているんですね。でも発がんのね、恐れのあるものっていっぱい出回っていますよね、うん、だからそんなに危なそうに聞こえないんですよね、うん、でもね、グリホサートは世界各国で全面禁止になってたりね、
はい、
それから使用条件がすごく厳しく定められていたり、
うん、
もう自国の作物には使わないっていうところがこれほとんどなんです。
多くの国で使用禁止、そんなに危険な有毒性のあるものなんですね。でもなんで日本はそんな小麦を輸入しているんですか？
なんで、
うん、
一言で言えばこれアメリカの言うことを聞くっていう国策ですね、まあ詳しくねこれ説明すればするほどもう皆さんねちょっと信じてもらえないかもしれませんので、まあことを簡単に言いましたけど、でもねアメリカは自国で流通する小麦にはグリホサートは使えません、
うん、
でも日本に輸出する小麦にはねグリホサートを使ってるんです、
うん、
これね正直これ聞いて頭にきませんか？
頭にきます。本当にふざけんなって言いたいですね。
でしょう。ちなみにこれカーネだとデスケンナって言います。
デスケンナですか？デスケンナは知りませんでした
思わずねこれ口をついて出てしまう言葉、これも方言ですからねまあ政府には、うん、たわけたことをしてんなですよ。
でも国はそれを是正しようとはしないんですか？
そう、この問題にねもう本気に取り組む気になればできないことはないって信じたい。まあこれねかなり危険なことだと気づいてほしいですね。
うん、それで小麦の話の続きこちらを教えてほしいんですが。
はい、アメリカは自国の小麦はグリホサートを使ってはいないけど、日本に輸出する小麦には使っている、うん、まあここまで話しましたね。
はい、そうです。アメリカの国民はその危険に気がついたっていうことなんですか？
はい。
でもそんなに危険な小麦を日本は輸入しているってわけですよね。
はい、それでその小麦を使っていろんな食材食品が作られてるわけですね、うん、パンとかパスタとかね、うん、ピザ、
うん、
お好み焼き、それからラーメン他にもまだまだ小麦、これはまあ材料としては小麦粉ということになりますが、小麦粉を使った料理、お菓子、もうざっと並べただけでもよだれが出るくらい美味しいものばかりですよね。
私も大好きです。それで実際どれぐらいの小麦を輸入に頼ってるんですか？
そうですね、過去5年間ぐらいの平均で見ますと国内全体の流通量が約570万トン、
うん、
そのうちね国産の小麦これが82万トン、輸入が488万トン、つまりね9割近くを輸入してるってことになります。
9割もですか？ということは小麦粉で作られるほとんどの料理やお菓子は危険な輸入小麦から作られているってことになるじゃないですか。
その通りです、うん、まあ国産小麦は希少ですからね、うん、もうパンやその他の食品に必ずね国産小麦ってデカデカとね明記してありますよ。そうでないのは全部輸入小麦だと思っていいですね。
すごいショックです。ではどうすればいいんでしょうか？
まあこれね、まあ厳しくも当たり前の回答ですが、輸入小麦の現状がねもう変わらない以上食べない一択です。
いやーそれは現実的に無理な話です。じゃあ社長、ラーメンやめられますか？
うちょっとこれ厳しいところ ついてきましたね。いやーラーメンもう食べないっていうわけにはいきませんよね。
そうでしょう。
自給率のことを考えれば国産小麦を増やすっていうことですね、うん、もう国産小麦はねこれグリホサート使っていないんですよ。もうそういうふうに決められてます、
うんうん、
だから国産小麦は安全なんです、
うん、
それから米粉ですね、
うん、
米粉をもっと使うっていうのも大事ですし、
うん、
もうねもう主食を米食に変える、
はい、
今はね実はパン食の方が多いんですよ、
うん、
でもね日本人の体に合うのは米です。
お、
それから本当に心配なのは子供のことなんですね、
うん、
学校給食はパン食が多いですよね、
はい、
育ち盛りの子供には食べさせてはいけないんですよ、
うん、
給食をね米食に全部変えればいいじゃないですか、うん、ね、子供には安全で健康的なものを食べさせたいですよね。
国産を増やす、米食を増やすですね。
はい、もちろんまずやらなければならないことはグリホサートにまみれたこの輸入小麦、これをなんとかしなければなりませんね、うん、他にもね日本の食品や食事はねもう本当大変なことになってるんですよ、うん、それでねほとんどそのことをみんな知らないんですね、はい、例えばですよ
社長、例えばこれからですか、あのちょっと今日も時間切れでございます。
そうですか。
今月は第5週目がもう1回ありますよ。
そうですね、
はい、またぜひぜひお願いします。
はい、わかりました。はい、
やっぱり気になるな、続きまた聞きたいです。社長ありがとうございました。
はい、
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。今日の社長は激おことか危険とか、
うん、
ほいでねとか、
はいはい、
ほいでね、
ですけんな、ですけんな、ちょっと正しく発音できないですけんなってね、もう標準語で話してくださいって感じでしたよね。
いろいろ出てきました。
出てきました、
はい、
私は普段激おこ状態になることはめったにありませんが、うんうん、ただあのこういう仕事してるのでね、うん、夏暑くて冬寒いっていうのね、うんうん、健康に良くないお家を見ると、うん、ああなんとかしたいってね、うん、本当のことを知ってほしいって、はい、こういうことは強く思います。
そうなんですね、
はい、
うん、
さて、今日のお知らせですけれども、
はい、お願いします、
はい、ナチュラルライフマーケット出店のお知らせです、うん、
はい、
9月25日
日曜日、
時間が10時から14時スーパー金八片岡店で開催予定です、
はい、
大井建設では天竜杉、今、ね、天下の杉って言いますけれども、うん、あの 天の、ね、天竜の天に香る天下の杉と言いますが、うん、その香りのいい、ね、はい、杉のウッドチップを販売します、
うんうん、
消臭効果、匂いの、ね、消す効果とか、はい、癒しの効果、
うん、
あと湿気を取るのにすっごくいいんです。でもう完全にナチュラルな自然素材の消臭剤ですので、うん、これがね今あのマーケットに出るたび大好評で、
あ、そうなんですか、
はいはい、次回の、うん、スーパー金八片岡店で開催される時にもそのウッドチップを持っていこうと思っています、う
ん、はい、
でぜひね心と体と環境に優しい生活っていうのはこのマーケットの、ね、うんうん、テーマなんですが、
うん、
環境問題に対して少し意識を向けてもらえる、うんうん、そういうような、ね、場になればいいなって、
うん、
そう思いながらそのウッドチップ、ね、紹介したいと思います、
はい、
ぜひナチュラルライフマーケットに遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。ウッドチップの香り私も嗅がせていただいたことあるんですけれども、はい、まあ、癒されるのはもちろんなんですが、あの消臭効果、
はい、
の香りで、
はい、
それもわかりますか、湿気を取る効果もあったんですね。
そうなんです、湿気を取って、うん、またあのその木に湿気も含みますので、はい、また今度ね必要な分は湿気行ったり来たりしますのでずっと使えます。
あ、そういうことなんですか。
はい、
うん、これお風呂に浮かべてもいいですよね。
お風呂に入れる、はい、木の香りの、ね、お風呂もいいですよ ね、
そうですよね。はい、ウッドチップ、まあ、こちらをこの日に皆さんに手にしていただくことができるということですね、
はい、そうです。
ぜひぜひお出かけください。
はい、
でまたあの通常ご説明されているご案内されているものも、
はい、
あのご紹介されるんですが、この日は、は
い、あ、この日そうですね、ウッドチップの他にもバブルマイスター、うん、シャワーヘッド用と洗濯機用、はい、うん、これをもご紹介します。
はい、気になっていたという方はぜひぜひこのチャンスを見逃しのないようにお願いします。はい、
ありがとうございます。
はい、9月25日日曜日スーパー金八片岡店ナチュラルライフマーケットに出店されます。はい、浜崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、このコーナーは 幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。